ないやねんこれ言うて、
さ愚痴りたくもなりますよ。目の前で突然ドッキリで人が死ぬんですもん。
え、何これやらなあかんのみたいな感じで。だから一生懸命なんかいろいろ証言とかも聞かなきゃいけないから、その人のアリバイとか、はいはい、全部探偵ノートっていうのをこれメモって
実感とか。探偵ノートも出てくるんですか。
探偵ノートを渡されて自分でメモって聞かない、自分で謎解くのはね終われないから。
すごい、なんか初歩感すごいですね。
で、面白いのがやっぱ視聴者も、うん、謎解きしながら見れるから、推理ドラマみたいな感じですごい面白いの。はいはいはい、なんだよ、そこで、なんか、津田さんが、まあ、言ってみればなんだろう、過酷な環境で帰りたいのに帰れないっていう、津田さん、泣きない、もう、いやいやって言いながら、でも、だんだんちょっとハマっていく津田さんも面白いんだけど、
そんな
だいたいなんか、スケジュールがあって、うん、なんか、なんか、なんか、いろいろ、なんか、美味しい話やって、それ嘘でしたみたいな、
うん、
話もあったりとか、第3話なって、第3話は本当年末スペシャル、
はいはい、
前編後編で分かれてたんだけど、
年末前編後編、
もしなんかどっかで見れるんだったら、見てほしいし、なんか YouTube とかでもなんかまとめとかあるんだけど、はい、あれがなんかいきなり、そのドッキリが混んでたのは、最初なんか、ダイアン津田さんがプレゼンターとして出て、なんかその、検証、なんとか説を検証した、だ紹介し終わりました のところでいきなり、それとゲストに来てた、アンガールズの田中さんがいきなり射殺されるの。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
わーっつって。で、浜ちゃんも死んでるってか、なんであんたわかんねえって言われて。
意外とってしたらすっごい失礼なんですけど、うん、浜ちゃん意外と演技派ですもんね。
そう、浜ちゃんも今回は仕掛け人。まあ、前回1話2話は観客だったんだけど、はいはいはい、3話目はもう仕掛け人としても、そのドラマ、ドッキリのドラマの中に組み込まれて、メタ鉄だ、あ、田中の仇を取ってくれ言うて。でも、いやいやいや、ちょっと明日 CM 撮影ですもん、言ったら。メタ鉄だ頼むって、もうずっと、はいって言うまでループするんだよ、なんか、ないわ
け。
で、しかも、その時に、浜ちゃんと、次の日、沖縄で、うん、
はい、
でかい CM があって、ギャラ1000万円の CM っていうのを聞かされてたの。
ほう。
で、ダイヤ、津田も、なんか、その、あ、1000万も払うんや、っていうので、
なぜ信じた？
いやいやいや、もう、そんぐらいもらえると思ったら、でかい案件だったから、
そうそう
そ
うね、
だから僕、車買おう思ってません、って言ってて、めっちゃ喜んでたんだって。でも、後々察すのね、その CM も嘘だったっていう。
ああ、ここまで
先生。あれも嘘やったんや！言うてよ。じゃあもう、あれですよ、じゃあ1000万ください。なんかくれるならやりますわ。
いじけちゃってるじゃないですか。
もうそれね、いろんな仕掛けとかもう全部、
はいはい、
言ってみたらその、津田さんのプレ、もう全部の謎が解けた時、津田さんのプレゼンから全部、伏線が張ってあったっていうので、YouTube とかで多分はいはい、なんだろ、その解説動画とかがあるんで、うんうん、僕もそれ見た時に、え、ここにヒントあったんだみたいなのは。で、すごいの。で、5チャンネルか、はい、元2チャンネルの5チャンネルとかでも、なんか謎解きとか実況とかがあって、
うんうんうんうん、
なんか、あれ、ここ、伏線じゃねえとか、番組見返してて、あれ、これなんかおかしいなとか、いや、こいつもなんかこれヒントじゃないとか、うんうん、いろんなところになんかちょっと、関係なさそうに見えて、なんか、たまたま通行人が持ってる新聞の記事が、なんかそれヒント書かれてたりとか。
めっちゃ手込んでるじゃないですか。
めっちゃ混んでるのよ、ほんと。後々見ると、そこにも仕込んでたのみたいな。
制作費急に頑張った。
そうそう、すごい金かかってたし。で、津田さんもそのまま収録で、うん、もう寝られもしないで、ずっとなんか本当に、遠方まで車で移動させられて、で、もう眠たいのに謎解かないと終われないから、もういい加減寝かせんや、言うて。さあ寝ようと思った時に、どんどん来客が来て、もういい加減せよ、言うて。
一回寝かせようって、まとめるから。
ぜひともこれはおすすめです。僕ちょっとその年末、年始の時
に、
もうその時にちょっと見てたんですけども、はい、爆笑してましたんで。
いいですね、それ面白そう。
いかんいかん、なんかちょっとドラマとかみんなが知ってるような話をしちゃってるから。
いいんですよ、面白そうですね。ちょっとじゃあ気になったので、まだあったら見てみます。
ぜひとも、はい、まあ YouTube とかでもなんかまとめとか反応集とかありますんで、
う
んうん、それとか見ながらちょっと見てもらえると本当本格的なね、
ほうほうほう、
フィールドを使ってのなんかマーダーミステリーっていう感じで、わあ、面白そう、こういうのやってみたいなと思いながら、ただこれ津田さんの立場になると本当きついだろうなって、寝られないからね。
見てる分には 途中で小休憩挟めますからね。
で津田さんがね、津田さんのキャラがいいのよ。もう本当にやる気ないし、愚痴言うし、口悪いし。で、しかもパニックを分かると、もう訳分からへん言ってパニックを起こすから。
まあ、正しい反応ですよね。自分を表現できるって素晴らしいと思います。そう
そう。で、第2話から女子、はい、女子の南川さんが、加わって。
南川さんってあれですよね、お笑い芸人の。
そうそう、お笑い芸人の、元システマやってた。システマで殴られても痛くないですっていうネタをやってたんだけど、今、コンビ解散して、松竹と揉めて、独立したっていう。
言っちゃった。まあ、揉め事っていうのはどこにでもありますからね。
そうそう、もうやり手の嫁さんと一緒にちょっと第3話出てたりとか、あ、この人が社長さんか、みたいな。
じゃあちょっと。検索をかけつつ、
ゴイゴイゴイスゴイゴイスゴイゴイス、余裕もないぐらいで不機嫌だから
何ですかね、面白いんですよ。ダイアンの津田さんって面白いと思うんですけど、絶妙に面白くないとこあるじゃないですか。
まあね、
あそこが逆に面白いなって思います。
なんか滑り芸っていう感じで、
どちらかというと
なんか前で言うところの狩野英孝みたいな、この面白さが、ちょっと動きとか、もう行動だけで神がかってるみたいな、
ナダルさんとか。残念なところが多分いいんだろうなと思います。
ちょうどええねんっていう、本当にみんながね、他の人がやるよりはやっぱ津田さんがいい感じにパニックを起こすから、なんか。
嫌味がないんですよね、
そうそうそうそう。いや、で、なんか、若干ちょっと下心あったりとかあったりして、毎回なんかヒロインが出てくるんだけど、
いいじゃないですか。
ヒロインとチューできたりとかみたいな。
すっごいラッキーじゃないですか、
それ。いや、もうそれもあったりもするんだけども、なんで俺、あの時チューしとけばよかった。
やっぱり睡眠とか生活態度って大事だなって思います。やっぱり正常な判断ができなくなると、美女とのチューを逃すっていう、いけない判断をしてしまう。
いや、もうだから、本当にチューされそうな時に、なんかスタッフがね、もう、いや、だから津田さんの行動を多分読んでんだろうね。もう津田さんをいい感じで餌で釣るって、チューできるようなシチュエーションになるんだけど、それを阻止するプランも用意してるから、それが、これ完全に読んでるよねっていう。
よし、来たみたいな。いい意味で素直なんでしょうね。
もう本当に、だからそこら辺で、どんどん、おすすめな、はい、コンテンツなんで、もし、またあったとしたら、水ダウ、なかなか僕もね、毎回見ないんですけども、こういうなんか特別なやつがあったりしたら見たりもするんでね。
また面白いのがあったら、ちょっと見つつ、やっていきたいなと。
僕ばっかり喋って大丈夫
です。大丈夫ですよ。あ、喋ってるといえば、聞いてください。私ちゃんと去年の公約果たしましたよ。
何でしたっけ？
はい。
はい。
頑張って YouTube を作る。
あ、そうそう、YouTube チャンネルを、ミロちゃん解説したんで、
やったぞ。これを、
あれっていうか、あれだよね、僕まだあっちの、この番組のブログに書いてないんだよね、だから。
大変、浅川さんに書いてもらおう。
いや、ミロちゃん書きなさいよ、だから。
聞いてくださいよ。やばい、もう12月が差し迫っている。このままだと年が明けてしまう。まずいぞと思って、慌てて一生懸命頑張って、とりあえず投稿と思って、投稿した結果、せっかく並行しようと思って、わざわざ Twitter を、X か。X を解説したのに、一個もつぶやいてない。
つぶやきな
さいよ。違う。つぶやくタイミングがわかんなくて。なんか、つぶやくだけだと伝わらないから、で多分つぶやくときに URL とか載っけた方がいいんだろうなって思うんですけど、URL を。
載せ方がわかるの
か。いや、
YouTube から共有で、X でやれば、つぶやける。
なるほど。
あの時ね、ビローちゃんのね、やつ書いてあげたかったんだけど、あれ確か僕コロナになってた時だ
よ。そうですよ。いや、だから
ちょうど、
最後、年内最後の放送にネタが間に合ったーと思って。
そう、申し訳ないなと思った。ビローちゃんに、浅川さん聞いてください。YouTube 開設しましたって言って、僕はね、あの時、いや、それどころじゃない、ね。
いや、思いますよ。いや、タイミング悪かったぞ。
死にかけてんねん。いや、つぶやいてあげなかったんだけど。
いいんです、大丈夫です。
必死こいて僕はね、ブログで、 すいません、今日の、あの、放送は休止ですと書いて力尽きたから、もう申し訳なかった。
あ、いいんです、いいんです。いや、一応でも、あの、年内にやったよっていうことを主張しとかないと、公約を果たしたことにならないなと思って、タイミングは悪いけれども、伝えるだけ伝えなければと思ってと、お伝えしただけなんで。
こっから、うん、こっからビローちゃん伝説始まるから。
始まりますか、
ね。見とけよ、見とけよ。見とけよ、と。
優しいコメント。本当にでも、本当に、私がまったり、ふわーっと喋ってるだけのゆるい番組なんです。
だからビローちゃんのなんかいろんなあのそれこそ熱量とか愛を語ればいいじゃん、うん、あのコナン愛とか。
コナン愛を語るんですけど、うん、まああの喋り始めるとお互い止まらないタイプじゃないですか。だからあの一応目安として10分くらいを、うん、10分前後くらいをまず目安にしてるんです。一番最初の第1話だけあの緊張しすぎとあの自己紹介だけでとりあえず収めようと思った結果あの4分5分くらいに縮まりましたけど、それ以降はまあ10分前後を目安に。
大体そのぐらいがいいね。10分ぐらいがやっぱあの動画としては見やすいし、作業 BGM で見るんだったら20分前後。なんだかラジオ感覚で僕も YouTube とか流すときあるから、
はいはいはい、
聞く人の感覚だったら大体そのぐらいかな。
それくらいです。あんまり長すぎても。
そうそう、あの、なんかショートとかが流行ってる時代だから、うん、短時間、ね、うん、本当に数分でいけるやつ、ショートもやっていかない。まあ、それは多分 TikTok 系なんだろうけども。
もうとりあえずそもそもですね、投稿したはいいけれど、うん、1個目気合でなんとか年内に投稿したんですよ、
うん、
そしたら本当に気合で投稿したものだから2話目を上げるときに1話をどうやって上げたか全く覚えてなくて私これどうやって上げたのと思って
毎回リセットされてんじゃん平均が積み重なってないよ。
なんで私これちゃんと上げられたの、怖いと思って。
でも今の YouTube とかのあの界隈のあの宣伝の仕方とかも僕ついていけないな、やっぱな。
やっぱちょっと早いのと、まあ早いっていうのもありますけど。
あのさ、やっぱサムネの作り方が、あれちょっと勉強しないと無理だなと思った。
厳しいですよね。まあもちろん、その今って授業でも結構こう、そういうのをつまんでやってるから、今の学生の子たちってパッパッパッパってできたり。
あ、そうなんだ。
多分この、簡単にできるアプリとかもあるから、あえて気軽に本当に誰も投稿できると思うんですけど、うん、多分その中間地点なので、層が私は。
ああ、そうそう、僕ニコ生、あ、ニコ生じゃない、ニコニコ世代だから、
はいはいはい、
ニコニコの時ってそんなサムネ気にしてなかった。YouTube のサムネ独特じゃない？
独特ですね。
文字でバーンってやって、
はいはい、
で、あの、なんだろう、その、うん、その YouTuber のなんかリアクションみたいな画像とか貼ってっていう、うんうん、そういう世代じゃないから。
どっちかっていうと、こう、写真じゃないですけど。
釣りサムネでやって、釣りサムネでやってたから。
あんまりだからその釣りサムネの、あれが、感覚がわかんなくって。
なんか、あと文字のバランス、うん、うまいよな。だから自分の、YouTuber のサムネやって、あと文字とかのバランス。うん、あれがわかんなくて、
ね。わかんないですね。
勉強していこう。
勉強していきましょう。あの、優しいコメントと、あれ、待ってます。
コメントしてあげなさいよ。これ聞いた人は、あの、義務な。
コメントしてください。義のうでかけたらきっと出てきます。ひらがなで。
よろしくお願いいたします。で、僕もね、あの、年明けとか、ちょっとここで隠してるんですけどね。
う
ん
う
ん、
あ、そう、見てください。見えるかしら。
見えるかな？これ、バーンって。
こうじゃないですか。
こうか、こうだね。
そうっすね。
どう、これなんかいい感じのサムネっぽいでしょ。
まあ
サムネ
なんだけども、
これあのこれですね、あの 1.4 東京ドーム、まあ今年も行ってきたんですけどね、僕あの新日プロレスファンなので、これのあの今回ちょっとアクスタが出るっていうので、これあの対戦カードのアクスタなんですよ。
あ、なるほど、そういうことです
か。だからこれが実際サムネで、あの、はいはい、あれやって対戦カードみたいな。
え、すごい。
これだったら、あの、1.4 のセミファイナルだから、
はいはい、
セミファイナルっていう。
え、いいですね。なるほど。アクスタってそういう使い方もありなんですね。そうそう、
内藤哲也 VS、高橋ひろむっていうので言いながら、ナレーション入りながら、これが出てくる。
かっこいい。
いや、このカードがね、これはね、ちょっと、熱く語っていいかい？
どうぞ。
これ ね、 これね、あの、これ一応言うと、内藤哲也、だから、1.4 のセミファイナルで行われたカードなんだけど、はい、内藤哲也 VS 高橋ひろむっていうカード。
はい、
これは、うん、あの、僕が言ってみたら、あの、5年ぐらい待ち望んで、5年かなぐらいな待ち望んでたカードなの、これ。
え、すっごい素人質問してもいいですか？うん、逆にその対戦なかったんですか？
これがね、あの、なんでかっていうと、これ一回消えたカードだったの、これ。
へー。
これが、覚えてるのが2020年かな ?2020 年の、1.4、1.5、初めての 2days の、あの、シーンでの戦いがあった時に、
ちょうど5年前ですね。
この内藤哲也選手が、はいはい、あの、もともと脳幹、あの、脳幹というか、ベルト全く持ってなかったんですよ。
うんうんうんうん、
なんだけども、あの、2days で、ベルトを一気に取って、
う
ん、この当時で言ったら、あの、IWGP ヘビー級と、うん、IWGP、あの、インターコンチネンタルっていうベルトがあったんですけど、うん、その時に、あの、内藤さんと、あの、まあ、今ちょっと AEW に行ってしまった、あの、岡田選手。
和親さん。
岡田和親選手。岡田選手と、あの、最後 1.5 で戦って、内藤さんが2冠に、初の2冠になったので、ヘビー級とインターコンチを取って2冠になって、
はい、
それで、その時に最後あの、言ってみればロスインゴの最後、はい、ロスインゴっていうか、内藤さん勝った時に、うん、あの、マイクパフォーマンスで、うん、ロスインゴベルナプレスで、ハーポーンって言ってみんなで、あの、コールをするっていう締めの時に、
はい、
途中で、あの、誰だ、ケンタ選手だ。ケンタ選手が乱入して、
はい、
あの、コールが中断されちゃったんですよ。ファンがそれでブーって、みんなそれやりたかったの。僕もやりたかったし。
いたんですね、会場に。
会場にいたんですよね。1.4、1.5 行きました、僕は、あの当時。生で見てました。だから、やる最中にケンタ選手が後ろから襲撃して、途中で止まっちゃって、あの、俺に挑戦させろ、みたいな感じで。で、それでやったのが2月、1ヶ月後ですね。1ヶ月後の大阪城ホールかな、確か。はいはい、大阪城ホール、よく知ってんだ、俺な。
すごい
覚えてるので、やっぱ因縁あったよね。大阪城ホールで、ケンタ選手 VS 内藤選手が、言ってみりゃ、その、ベルト2冠とかけて戦って、内藤選手は防衛したんですね。
ほうほうほう。
その後なんですよ。その後に、高橋博文選手が上がって、言ってみりゃこれ、両方ロスインゴベルナブレス。言ってみりゃ指定関係なんだ、この二人は。
あ、そうなんですね。あ、でもそうですよね。なんか同じイメージがあります。
そうそう。あの、ロスインゴっていうのは、あの、制御不能っていう、もう本当に、あの、自由な、あの、チームなのね。で、それで、あの、内藤選手と高橋博文選手、言ってみりゃ、ヘビー級とジュニアヘビーなんだ。
はいはいはい。
なんだけど、指定対決っていうことで、うん、初めて、のベルトも2冠持ってるし、高橋博文選手も、今年はジュニアヘビーのベルト持ってたの、この時は。
ほうほう。
だから、同じベルト持ってる、ベルト持った者同士、うんうん、言ってみりゃ、ヘビーとジュニアの頂点極めた者同士、うん、そろそろちょっと、対戦しませんかみたいな感じでやって、大阪城でやって、うん、やりましょうってやったの。
ほう。
って言って、次決まったのが3月の時に、あの、やりましょうっていうカードが決まったんですよ。あ、皆さん、2020年、何があったか。あの、コロナが大蔓延しちゃったんです。
そうですね。
なんかあの、2月の後ぐらいですよ。3月から緊急事態宣言出ちゃったんですよ、2020年で。で、このカードが、しれっと消えちゃったんです。
いやー、
でも、だから、プロレスもできなくなっちゃったんです、あの時も、
はいはい。
それのせいで、なんかそのまま消えちゃって、その間にお互いベルトもなくなっちゃって、
う
ん、そのカードも、シュンって消えちゃったの。でも、ファンは見たかったの、ずっと。
そうね、
やっぱ指定対決は、
うん。
で、そのままずーっとやってって、どういつやんのもやんないのかなって、うんうんうん、幻のカードと消えたのが2025年 1.4 でできたの、これが。
おー。
そりゃ見たいでしょ。
勝ち取れたんですか、チケット。
あ、チケット。あんただって、東京ドームだからね、席は余ってるよ。
あ、そうなんですか。
当日でも買えるから。
そうなんですか。
なんだかんだ言ってね、やっぱプロレス全盛期と比べたら、やっぱその席埋まるわけではないから、
あ、まあ、まだ気にされてる方もいますからね。
気にされるっていうより、まあ、なんだろう、地方なんだけど、ファンは、熱いファンはいるんだけど、うん、まあ、言っても、数万、東京ドームで言ったら5万5000人かな、全部で。5万5000人入んなきゃいけないんだけど、そこでも入って2万ぐらい、だから、そう、十分だと思うんだけど、で、まあ、それで、一応チケット取って、これ見に行きましたと。ようやく見れたカード。もう、すごかったコールが。やっぱロスインゴファン、これ帽子もそうなんですけど、ロスインゴファン多いんですよ、やっぱ。
一番人気なんですか今。
内藤さんはね、内藤さんの生き様がかっこいいの。
ああ、まあそうですね。
だからみんなちょっとやっぱファンになっちゃうし、僕もちょっと帽子もかっ、はいはい、グッズもかっこいいんですよ、ロスインゴベルナプレス。こんな感じの帽子なんですけどね。
ずっと被ってる方、多分みんなもう、
僕、
セットだと思ってる。
いや、だ
って浅川さんが坊主になってから。
坊主頭だからね、ちょっと寂しいしね。
もう浅川さん坊主になってからずっとその帽子だから、そうそうそう、もう みんなそれセットだと思ってますから。
で、新しい帽子も買っちゃって。
本当だ。なんかすごく綺麗になってる。
綺麗になっちゃってるじゃん。なんかちょっと違うの。なんかどこが違うねって思う。
いや、でもなんか、赤の色が違う。
微妙に違うの。デザインが
違う。違うじゃないですか。後ろ。
そう、デザインも違うし、後ろがこっちが、トランキーロ。
トランキーロ。あ、なんか言ってました。何語だったか忘れましたけど。
メキシコかな。なんだけど、大田さんが、それは、トランキーロ焦んなよっていうのが決め台詞なの。決め台詞っていうか、定番のセリフなの。トランキーロ焦んなっていう意味なの。
ほ
ー。カブロンっていうのが、あのクソ野郎かなんかだったから、確か。
セーフなのかしら、その単語は。まあいいでしょう。
中止ですね。これは
本当に、
まあ。だからそういうのがあって、ようやく見れたカード。まあ、でもね、ちょっとね、盛り上がりはあるかどうかって言ったらね、ちょっとね、1.4 はね、カード的にちょっと弱かったなっていう。
あ、そうなんですか。ここ、すごいごめんなさい。ファンの方に大変申し訳ないですけど、ここ以外はちょっとって感じなんですか。
あのね、ちょっとね、みんな、苦言が出たカード1.4 は。1.5 はちょっと僕見に行けなかったんだけど、仕事があったから。
あ、なるほど。
1.4 は、言ってみればちょっとメインカードがね、うん、言ってみれば、優勝者、ザック・セイバー・ジュニア、バーサス、海野選手っていうのがチャレンジャー。言ってみれば、これが新進気鋭で多分出てくるであろう選手なんだけど、うんうん、で、ザック・セイバー・ジュニアっていうのは、うん、まあ、イギリスからやってた、すごい本当に、ストロングスタイルの実力派なのね。めちゃめちゃプロレス前のこの人。
海外の方ですか？
海外、もともと海外にいた。イギリスとかで出てて、いつのが新日に入ってて、で、言ってみれば、なんかサブミッション系とかがめちゃめちゃ、組み技系が、グラップル系がめちゃめちゃ強い選手なのね。で、本当にストロングスタイル、本当ガチでやっても強いっていう選手なんだけど、
なるほど。
海野選手は、まだ言ってみれば、格としては、二段三段下なのね。
まあ今エンターテイナーを学んでいる途中でございますみたいな。
そうそう、だからまあ、棚橋選手の、うん、まあ、言ってみればちょっと可愛がってる子みたいな感じで。で、棚橋選手は来年の 1.4 で引退するのが決まっちゃってるんだよ。
え、そうなんですか？
そう、1.4 で、私は引退しますって去年で言ってるから、で、2026年の 1.4 で引退って言ってるから。
うん、すごい、2年前に宣言するんですね。
だいたい、それで、棚橋引退ロードみたいなのが1年間かけてやる。
大体
プロレスラーって、そう、引退ツアーじゃないけど、引退ロードみたいなのが必ずあるから、人気選手っていうのは。
は
いきなり、やめます。まあ、そういうパターンもあるんだけど。
まあまあ、まあ、体調とかそういったものもいろいろありますからね。
そうそうそう。だからそういうのもあるので、ちょっとカード的にもちょっと弱いなと思ってた。うん、僕もね、ちょっと、海野選手がメインやんのと思って。
だいぶ重荷ではないかと。
ちょっとやばいなと思ったの。で、案の定だったの、なんか。やっぱ、僕、ま、はなんか、海野選手もなんかちょっと、うん、多分方向性に多分迷ってるんだと思う。まだ若干ね、あの人は一応、新日の、はい、言ってみれば正規軍のはずだから、うんうんうんうん、言ってみれば、ベビーフェイス、正義の方なの。正義、うんうんうんうん、棚橋さんと同じ方向性なの。
はい、
なんだけど、うん、時々なんかヒールみたいなこともやるから、なんかちょっと迷ってる感あるし、なんかちょっとね、試合中にブーイングが起こっちゃうの。
ヒーローなのに？
なんかね、ちょっとね、ザック・セイバーさんがマットにぶつかってる分、海野選手のちょっとぶつかり方がちょっとな、
弱い
し、やっぱ技もちょっと派手さもないから、ちょっと退屈だなっていうのもあった。それが、一番長い試合30分くらいやってんだけど、ちょっと間延びすんのよねっていうのが。
まだちょっと30分持たせる、30分見せるにはちょっと。
そうそう。で、僕もちょっとそんな感じしたし、やっぱその後の感想とかみんなの感想、いや、ヤフー記事にもなったの。やっぱちょっと、海野選手ちょっと実力が、みたいな。いや、僕も多分思ったし、うん、やっぱコメントとかでも、ちょっとまだね、格が違いすぎんだよなっていう。
難しいとこですね。
そう。これはプロレスファンとして、うん、僕一意見として、ね、いや、その海野選手ファンとして、うん、な方にとっては何をって言うかもしれないけど、うん、ちょっと客観的な目から見て、うん、やっぱちょっと格が違いすぎたの。最後までやっぱザックさんの方が全然上だったから。
うん。まあまあ、なんていうんですかね。あれ階級ってあるんですよね、プロレス。
なんかね、やっぱね、階級はない。階級っていうより、格っていう言い方はするんだけど、やっぱ、上手い選手同士っていうのは、派手な技と派手な技がぶつかって、うわ、どっちが倒れるんだみたいな感じなんだけど、威力が全く違うのよね、なんか。
あ、なるほど。
やっぱザックさんの、 なんか受けていくんだけど、はい、海の選手もちょっとまあ受けが弱いのもあるし、ちょっとまだ体できてないなっていう、ちょっとまだ足りてないなっていうところがあるのね。
こっからっすね。そうそう、伸びしろはいっぱいある。
プロレスラーって、技の派手さっていうよりは、受けのうまさがあったりもするの。基本プロレスで受けの美学があったりもするから、猪木泉みたいなところはあるから。
叩かれても倒れない的なやつですか？
叩かれても倒れないし、叩かれた技を何倍にも増幅して見せるっていう技もある。だから猪木さんがプロレスうまいっていうのは、ほうきともプロレスできるっていうぐらいな。相手が、無機物であってもプロレスができてしまうっていうぐらいにプロレスが受けがうまい。
なるほど。
でさらにそこから受けがあってダメージを演出しつつもそこから逆転するっていうので猪木の凄さっていうのが際立つ。それはプロレスうまい人の。
なるほど。
プロレスラーってどんな派手な技もそうなんだけど、ぜひともプロレスをもし見る機会があったら、はい、受けを見てください。
なるほど。
技を受ける人。はいはいはい。で、ヤングライオンって言われてる新人さんの試合と、うん、ベテランっていうか中堅ベテランの人の比べると、それ一目瞭然です。
もうそこで差が出てきちゃうんですね。
技の受け方がめちゃめちゃうまいの。どんなに若手の技であろうと、ド派手に、うわーって本当に食らったように食らうし、やるし、そっからの演出とかもうまいし、組み立て方っていうのかな、プロレスの。なんかそのストーリーがあるから、そこら辺はぜひともなんかそのプロレスの楽しさとしてはちょっと見てほしいし、うんうんうん、それを加味した上で、ちょっと海田選手はちょっと足りてなかったな。ザックさんがもともとやっぱ上手いっていうのもあるし、ずっとやっぱ実力あるのよ。本当にベルト、今ベルト持ってるのも納得っていうので、
ほうほうほうほう。
なんかあるのやっぱ、なんか説得力っていうところもあるから、プロレスってそれが必要なの。
なるほど。
この人だったら挑戦できるとか、はいはいはい、因縁とかストーリーがないのにやるんだけど、なんでっていう人が挑戦すると。
急に来たな、みたいな。
挑戦すると、ちょっと裏としては、会社の意向をちょっと考えるでしょ。
ああ、はいはいはい。
だから言ってみたら、
ちらつくバック。
僕がちょっと考えた、思惑としては、はい、言ってみたら、棚橋さんが引退しますと。
うん。
ってなってくると、言ってみたら、新日の、看板がちょっと減っちゃうわけよね。
うん、うん、うん。
で、棚橋さん、今社長なのね。
ほう。
棚橋さん、新日の社長やってるから、はい、社長としては多分、可愛がってる海のを、あげてあげたいっていう、ちょっと、あったんじゃないかなっていう。でも、
可愛い子を崖に突き落とす的な勢いで。
突き落とすっていうよりは、ちょっとね、なんか、ほんとあげちゃう、まだあげるべきじゃないのに、ちょっと、ひいき目が出ちゃったのかなっていう、ところもあるのね。
そのレベルなんですか？
多分、ちょっとね、ちょっと試合見れ、どっか、まあ見れないかな、新日本プロレスワールドに加入すれば見れると思うけども、ちょっとね、やっぱ終始ね、レベル違いすぎたね、やっぱね。だから、見てる人たちも、っていう感じだったから。
なんか、ボーとか、いけーとかそういうのが。
なんかね、だらだらと続いてったなーっていう、ちょっと。
パチーン、パチーンと音が響くような。
そう、なんかちょっと、ザックさんの攻めはいいんだけども、海野さんがちょっとね、組み立てがちょっと弱かったなって。
受けきれないし。
受けきれないし、なんかちょっと派手さもないし、みたいな。うんうんうん、ただ、まあ、いろいろトラブルもあったりもしたんですけどね。
ほう。
試合中、何試合かしたら、エルデスペラード選手バーサス同期選手っていう。うん、これ、ジュニアヘビーのベルトをかけた戦いがあったんですけども、はいはい、やっぱプロレスってガチだなって思ったのは、ほう、開始数分で終わりました。
あれ？いや、私聞いた話だと、何ですか、ボクシングとか、うん、ああいうのは、うん、格闘、戦いであると。プロレスに関しては、格闘ではないって日本語で言うよ。格闘ではなく、エンターテイメントだって聞いたんですよ。
そう、エンターテイメントの面が強いね。
強いと私は聞いたんですけど。まあ、
やっぱギリギリの攻め合いで最後、紙一重で勝つっていうのを見せるやつなんだけど、やっぱ、体張ってますから、びっくりしました。いきなりリング外でなんかちょっといろいろ揉み合ってる時に、ガシャーンって金網ぶつけられた後に、なんか動かないなと思ったの。そしたらなんか急になんか審判が、カンカンカンカンカンカン
早いな、
みんなが、って僕も、何が起こったの？テレビとかだった。テレビとかね、はい、新日本プロレスワールドの実況だったら、実況がついて、なんか多分いろいろ経過とかあるんだけど、こっちそんなのないから。
あ、そうなんすか？
そらそうよ。なんも音声とかないんだから、解説ないんだから。
どうやって見るんですか、プロレス？
いや、普通に見るの。で、ビジョンとか。
試合をずっと見てる感じ。
見てる。で、僕たちが。
解説があるわけでもなく。
解説はなし。
ほー。
だから自分の中でそこで解釈しながら見る
の。なるほど。
で、多分、あ、ここでやって、あ、多分、あの、結構プロレスって単性だったりするから、ほうほうほう、あの、お互いの見せ場って必ずあるの。うん、ガーってやって、やった時に、ここで仕留めきれなかったら、今度はこの人が食らうパターンだから、はいはい、あ、やばい、負けちゃうって思っちゃったりするわけ。
はいはいはい、は
い。耐えて耐えてって思いながら。
めっちゃ、めっちゃこう没入してるじゃないですか。
そうそうそう。だからそういうの耐えてくれっていうのを、なんとかベルト取ってほしいっていう人に対してはそう思っちゃう。ほうほう、ここで決めてくれとかあったりするの。あ、なんだけど、なんかちょっとそういうやってた時にいきなり、うん、で、後で、何が起こったか分かんないから、う
ん
う
ん、そんなに
横の人たちも、え、何があったんだ、え、骨折とか言われてて、
そんなレベルだったんですか。
そう、や、何が起こったか分かんなかった。で、結局やっぱあのそのままベルトはエルデスペラード選手になったし、デスペ選手もやっぱちょっとあの、まあ、納得いかないっていうかね、まあ、ちょっとトラブルだったけど俺は謝らんと、まあ、それはいいのよ、こういうのがでガチだから起こるからまたやろうみたいな感じで、あのデスペさんはそういうキャラクターで売ってるからでやってたんですけども、まあ後々ちょっとニュースとかヤフーニュース検索したらなんか肩脱臼しちゃったらしくて、
ああ、
それでちょっとあのレフリーストップ、
なるほど、
ベルトはデスペさんのところにっていうところになってっていうので、まあそういうトラブルも起こってしまうのはプロレスよねっていうのが、
体が体ですもんね、
あの悲しいちょっとサプライズがハプニングではあったけども、あ、まあまあこれもプロレスよねっていう思いながらちょっと
納得してる、
久々に見たなって、やっぱちょっとプロレス楽しいわ、
良かったですね、本当に回復してよかったですね、その 1.4 までに、
あ、そうそう、本当にだからやばいなと思ってたし、うんうん、まあ、ちょうどね、あの、週末だったから、ちょうど休日だったし、うん、あの、有給取らなくてよかったわと思って。
おー、なるほど。
まあ、ちょうど見れたんで、うん、まあ、1.5 はさすがに見えなかったですけど、まあ、ちょっと金銭的なもんもあって、ちょっと最近ちょっと、あの、稼ぎ減ってますから。
稼ぎは減って、いろいろ買っちゃってますからね。
そうそうそう、うん、もう、未だにガンプラはバンバン買っちゃってますから。
あれ、抑えたって。
あ、でも、だいぶ抑えてますよ。もう本当に、月、ただ、まあ、忘れた頃に届くんで、で、その時にカードの請求が来たりするんで、おうっていうなる時はある。今月はやばい。ただ、今月は稼いでますから。
あの、抑えてる分がありますもんね。
そう、なんか
入荷して、あの、あれですよね。入荷未定のやつって、入荷した段階で予約してれば、
そうそう、そうそう、で、届きますっていう感じなんだけど、ドーンと来るから。
ああ、やっぱそんな感じで来るんですね。
なんかちょっと発売延期とかもあったりまして。
はいはいはい、はい。
まあ、たまたま変えたら、あの、ゾローンって、あの、キャンセル待ちしてたやつが、ブワーンって積み上がったりするから。
なるほど。
キャンセル待ちもしてるからね、一応ね。
その結果、まさかの全部来ちゃうと。
そうそうそう、まあそういうのがありましたんで。あの、ドラゴンゲ、岡田もいなくなってるからね、って、ドラゴンゲートのレスラー状態かと言いたかったと。ドラゴンゲートの、ドラゴンゲート僕見たいか知らんだよな。
すいません、ちょっと、勉強不足でございました。
申し訳ない、僕は新日、たまにノアって。
なるほど、なるほど。
うん、
格闘技、プロレスとはちょっと、
格闘技あまり、
ね、よくも悪くもですね、
うん、
あの、感情移入というか、
あ、そうかそうか。
見てると痛くなっちゃうんです。
ああ、そうだね、ドラマと一緒だね。なんかあの、プロレスはね、プロレスも、まあ、ボクサーもそうなんだろうけど、ストーリーがあるから、
そうですよ。
大河ドラマだよ。だからそこを知ってると、応援したくなるし、見に行きたくなるし、ベルト取ってくれって思っちゃうし。
そうですよ。だから、多分見たらハマるのはわかるんですけど、あの、入りすぎちゃうんで。
まあまあそうね。
痛くなっちゃうんです、見てると。
うわーっていう。でもまあ。
うわーってなっちゃう。
大事なの、ちゃんとパイプ椅子も、机とかも、あの折れる机とか、あれちゃんとそれ用ですからね。
本当ですか？
いや、この前なんか、あの、プロレス知らない人に、あんなで殴られたら、いやいやいや、ちゃんと、殴る用の椅子だから、
あれだ、ドラマとかで使われる飴でできた椅子とか。
そうそう、それと一緒だぞ。だって、あの、パイプ椅子、あの、どっから引き出して、リングの下から出してるでしょっていう。
確かに。
観客の椅子で殴ったらそれ怪我するよ。
そうそうだ。
ちゃんと、殴って、ここだったら、まあ椅子とかの、パイプ椅子とかの、そこが抜けやすくなってんだ、あれちゃんと。
はぁ。
だって、机とかもそうだよ。あの、折りたたみ机とか、
はいはい、
普通支柱があるから折れるわけないんだよ、あの。
確かに。
あれ、折れる用の机だから。
見せる用の。
見せる用の机だから。
受け用の机さんだからと。
ただその野暮なことは言わないよ。痛いのは痛いんだから、あんなもん。
そうですね。
刺さるよ、本当に。
それはそれ、これはこれですかね。
痛いもんは痛いから。
痛いもん痛い。
だから、そこは野暮なことや、うん。プロレスでそんなこと言っちゃいかん。
言っちゃい
ない
。うん。
まあ、プロレスの話題とかもありましたし。あとはこれですね、
僕は。
これはついこの前、あの、行ったんですけども。
これ何で行ったんですか？
これはね、池袋サンシャインですね。こちら、あの、
そのビスクドールは恋をするっていう、あのアニメ、漫画アニメですね。
はいはいはいはい、
漫画のやつで、この前なんかこれの、あの展覧会があるっていうのを知って、ギリギリ行けましたね。危なかった。ちょっと忙しすぎて本当に行けなくて。
年末年始、バタバタバタバタと。年明けもバタバタバタバタと。
じゃあこの、あの、ギャルと、この、あの、元、主人公の、
はいはいはい、
が、人形が、あの、ひな人形の造形師の造形っていうか、子が、
うん、
いや、このギャルの子がオタクなんで、あの、コスプレ衣装を作るっていう。
はいはいはいはい。結構話題になってますかね。
そう。あの、ドラマにもなりましたけども、うんうん、その漫画内で出たコスプレ衣装を実際に作って展示してるっていう。う
ん
う
ん、おぉ、すごい。
もう、あの、僕もそうですけども、やっぱ、いろんなファンとかもいて、もう無言でバシャバシャって撮って
ます。いや、それはテンション上がりますね。
よかった。
いや、それはテンション上がります。
めっちゃよかったもん。
ご存知の通り、カードキャプター桜ファンなので、
ああ。
すっごいテンション上がっちゃうんですよ。
そう、だから魔法少女の衣装もあるし、
いや
あ、これがあの、
普通、やばいですね。
カスネとかゾクゾクってなった感とかあったりもするのね、すげえっていうの、はいはいはいはい。あ、これがこのコスプレなんだと思いながら。
あれを本物作ってみるっていう発想もすごいですよね。
あれは本当に、あ、これが、うん、あの、これ、あの、漫画の作中で出て、みたいな感じで、みんなを魅了したんだな、っていうのを見ながら。で、今回、あの、今期ね、あの、2025年、
はい、
一応、第2期アニメ始まりますんで、まだちょっと未定みたいなんですけども、ぜひともちょっとチェックしていただきたいと思います。うん、僕の、第2期は僕の好きな回があるんで、
う
ん、ぜひともなんか、
決まってんすね。
僕が毎回、これ行く前にちょっと、もう一回見返そうと思って漫画前回読み返して、で、毎回ね、泣くところがある、僕は。ああ、もう感極まって泣くところなんだけど、そこをおそらく2期はやるはずなんで。
その前で終わることはない。
と思う。あの、タイミング的には。
なるほど。
文化祭の会があるんですけども、
なるほど。
あの、文化祭でコスプレをするっていう会があるんですけども、うんうんうん、そこで、主人公と、いってはそのヒロインの子の、はい、
うん
ストーリーというか関係性がまたかっこいいんすよ。主人公の覚悟を決めた姿がめちゃめちゃかっこいいから、そこで毎回僕泣いちゃうの。
うーってなるんですね。
さ、気づけばちょっとあと1分前なんで。喋りすぎだ
ー。喋っていいですよって言われて、延々と喋る人たちですからね。だからなんとなく時間を決めつつ話し、1個のテーマで話したり、時間ここまでですよってちゃんと目の前に時間を置いて喋るんですよ。
申し訳ない。なんかちょっと、まだあるの、まだあるの。
まだあるんですよね。
まだあるけども、ちょっとそれはちょっと次回だな。
はい。また新しい情報増えるでしょうから、いろいろ。
今日はごめんなさい。僕も本当に溜まってたから、いろいろあったから、うん、ちょっと僕ばっかり喋ってたかもしれないけど。
大丈夫。私も情報解禁しましたから。
よかったです。
応援よろしくお願いします。
みのちゃんの YouTube よろしくお願いします。
喋っております。
僕はちょっとまた、あのネタをね、仕入れていきます。はい、明日あたりはちょっとね、明日というかちょっと一応ガンダム見に行こうと思ってますんで。うん、
いたしません。あの、買いすぎないように。
あ、買わないな。一応、プラモは今日届いてますから。ネタバレされる前にちょっと見に行こうかなと。
そうですね。
はい、というわけで、以上でございます。さあ、はい、皆さんそろそろお別れのお時間でございます。はい、皆さん、良い週末をまた次回。
良い週末を。